まもるくんインフォメーション。
わかんない。
まもるくんインフォメーション。
まもるくんインフォメーションのコーナーです。今夜のインフォメーションはこの方です。
こんばんは。河川管理課山本です。今日のまもるくんインフォメーションは、ホタルの放流式と河川内樹木伐採募集のお知らせです。来週の17日火曜日に、沢川元橋湯岸下流において、ゲンジボタルの幼虫放流式が予定されています。このゲンジボタルは、三北中学校科学部の皆さんが大切に飼育されたもので、成虫を捕獲し、孵化した幼虫3000匹を放流するものです。放流式の歴史は古く、昭和50年から続いており、今年で35回目となります。山口河川国道事務所では、沢川の河川整備に合わせて、ホタル川の設置などの協力をしてきました。ゲンジボタルの幼虫は、平家ボタルに比べて汚染に弱いと言われており、水質のきれいな清流として、中国地方の一級河川の中でも上位にランクされている沢川は、ゲンジボタルにとって住みやすい環境にあるようです。三北中学校科学部の皆さんの沢川を愛する気持ちが地域の人たちに広がるとともに、来年の初夏の夜にたくさんのホタルが飛び交って、この付近がですね、一帯が市民の憩いの場になればと思っています。二つ目のニュースですが、沢川で今年度から新たに実施する沢川河道内樹木伐採の希望者募集のお知らせです。沢川の河川敷に繁茂する柳などの樹木は、洪水時の流れの妨げになったりするなど治水上の問題となっております。山口河川国道事務所では、優先度の高い場所から計画的に順次伐採を行っており、昨年度までは資源の有効活用とコスト縮減を目的として伐採材の無料配布を行ってきました。しかしながら、今年度はさらなる伐採コスト縮減の試みとして、伐採予定箇所の河川内樹木につきまして、公募により募った希望者に樹木の伐採をしていただき、その樹木を無償で持ち帰っていただくことにしました。今年度の伐採予定箇所は、甲府市田野口地区と山口市下庄方地区の2箇所で、約15区画の場所を予定しております。申し込み受付期間は本日から11月30日までとしており、応募者多数の場合は抽選となります。なお、詳しい申し込み要領につきましては、事務所河川管理課または沢川出張所へお聞きになるか、事務所ホームページをご覧ください。伐採材はいろいろな用途にご利用いただけますので、多数のご応募をお待ちしております。以上、まもるくんインフォメーションでした。
まもるくんインフォメーション、情報提供は国土交通省山口河川国道事務所からでした。サバカ物語をお届けしております。時刻は7時42分を回っております。今日はね、ソラールの松本さんを、はい、お招きしまして、
はい、
サバ川で見よう星空をと。
そうですね、
星空をと言いながら、気持ちも、ね、今のまあちょっと世知辛いご時世だし、殺伐とした情報しか入ってこないんですが、今一つ自分の心をこう解き開いてですね、解き放ってですね、
そうですね、
なんてちっちゃいことで悩んでるんだみたいなことに気づくといいですね。
そうそうそう、いいですね。きっとですね、見たら、うん、やはり心が現れると思うんですよね。
現れますね。
絶対ね、だから、わだかまりがある方、ね、
一人で。どういう方面にわだか
まりがある、まあ、それはまあ、いろいろ。
これ、波風立ちますから、
はい、そうなんですけど、いいんですけど、はい、まあ、個人で悩まれてる方ね、いろいろあると思うんですけど、やはり、ちょっと星空見てみようよと。
そうだからあの、ね、あの車で通勤されてる方も、うん、お家疲れて、ええ、車を降りて家の玄関に向かうときちょっと足を止めていただいて、そうそうそう、空を見ていただくだけでもいいですね。
いいですね。もうね、今からはね、冬場になったらいいですよ、本当に。もうね、あのお牛座とか、うん、オリオン座とか出てくるわけですから、
まさにあのスターが、
スター、そう、
輝く、
そうなんですよ。
いいです ね、
ね、もうたまりませんね、
たまりませんね、
ええ、
でまあこう心を解き放って、私もあのまあ望遠鏡で見ることがあるんですが、
はい、
ただ見ながらだんだんこの欲望の方もあの見えてきましてですね、もう少し光景の大きいやつがとか言いながらいやーシリウス見るのもいいんだけど、もうちょっと寄ってトラペジウムまで見たいなとか。
ああ、 いいですね、いいですね、うん、それを思いますよ。
そういう時にあのやっぱりあの流星群の時、カネカネカネカネ言わないといけないのかなと思いながら。
そうですね、そうですね、実はですね、今回の流星群、
うん、
ちょっと面白いのは、はい、流星群が面白いんではなくって、
はい、
実はまあ獅子座流星群で、まあ、獅子座の方角見てるんですけど、はい、その獅子座のですね、
うん、
実はあの右側にですね、赤い星が今度見えてくるんですね。
ほう、これはなんて
星
ですか。
これです、火星なんですね。
あ、火星が見えるんですか。
そうなんです。だ今回はだから獅子座のところにの右側にこの赤い火星が見えるんで、もうこれで2つ見えるんですよね。
これお得ですね。
お得ですね。美味しいですね。
これは、これ知っておくのと知っておかないので
そうそうそう
違いますね。
そうなんですよ。
普通の、ね、赤い星だと思ってしまいます
よ、ね、そうなんです。だからこう例えば2人で、ね、こう流星群見るときに、うん、実はあの星は赤い星は実はあれ火星だよみたいな感じで株価が上がりますね。
どうですか山本さん、今の手法は。
いいですね、
いいですね、
勉強になります、
勉強になりますね、はい、やっぱりね、だからそういう意味ではやっぱりちょこっとぐらいやっぱ星座のことを、まあ、見てみるのも、うんうん、これをねきっかけに星座ってどんなのあったっけって、誕生日の星座しか皆さん見ないと
思うんです
けど、朝ね仕事行く前に、今日伊手座の運勢はどうだとか、双子座はダメだったとか、なんか、うん、職を変える時が来たとか、いろんな占いをね、
そうそう、テレビ番組ありますからね、
研究するんですが、そうじゃなくて、まあ、その元になったまあ、どっちかというと、まあ、もっと行けばギリシャ神話まで行ってしまうような、
はいはいはいはい、
星座の姿とか、
うん、
でやっぱ天の川っていうのもやっぱり
そうそうそう、
こうやって見る機会ないですよね。
そうですね、今からの季節はですねちょっと 天の川薄いんですよ ね、
ね、
だから
冬場になってくる
んですね。そうですね、本当は夏場がいいんですけどね、
だから夏はやっぱり、まあ、天の川、
天の川、
あ、じゃあちょっとすみません、
ええ、
春から行きましょうか、
ええ、
見どころ、確かに冬はスターだらけなんですけど、
ええ、
春はどうですか。春あたり、
春はですね、はい、実は春というのは今度は北斗地星がよく見えるんですよね。
北斗地星、
ええ、
真上あたりですか。
そうですね、
ちょっと、
ですね、どっちかって言ったらですね、ちょっと西寄りかな。
なるほど、
ええ、でそれで実はこの春の大曲線っていうのがありまして、はいはい、こうその秘釈のこうこの斜めの部分をずっと辿っていくと、
はい、
牛飼い座のアルクトゥールスっていう、
アルクトゥールス、
はい、
ちょっと大きい巨星に近い、
そうですね、はい、それもオレンジ色なんですけども、
赤色巨星ですよね、
それに近いですね、うん、それからそれ伸ばして今度乙女座のスピカに行っちゃうんです、ね、
あ、スピカ、これは元気な、
そうです、
若い、
若いですね、真珠星って言われてる、
真珠星、
そうです、
これもいいですね、春だとサバガのまあいろんなこう芽吹いてくるこう匂いを嗅ぎながら、今度は香りとともにこの星座を見る、
そうそうそうそう、
ね、まあ、いいですね、
で実は春といえば実はそれこそ獅子座が実は春の星座なんですよね。
ああ、
春は結構
見どころがある
んです。
でこれが終わったら夏ですね、
この夏ですね、もう夏はねもうたくさんこれがまたね夏もあるんですよね。
これさっきホタルの放流がありましたけど、地上ではホタルがこう、飛んでるとまたいいんです
けど、あ、いいです、そうですね、
上見ると天空にも星がある、
星がある、そうですね、もう天の川沿いに白鳥座、うん、カシオペア座ということで見れますし、うん、あとずっとちょっと下の南の方に行くと今度はサソリ座がありますからね。
出ました、サソリ座、
見ど
ころありますね。
そうですね、その隣が今度池座がありますんでですね、うん、もう本当夏も結構もうスター揃いです、ね、
スター揃い、で、うん、秋はちょっと、まあ、次のスター登場のために皆さん楽屋にちょっと引っ込んで
るところがあって、あ、そうそうそうそうそうそう、で、まあ、ペガスぐらいが
ちょっと、まあまあ、羽ばたいてるというか、
そうそう、
ちょっと駆け回ってるというところ
、そうそうなんですね、そうですね、ペガサス座の場合は全身じゃないんですよね、実は。
そうですね、
頭と胴体の部分だけっていうね、うん、 ことなんですが、まあ、それはそれで面白いです、うん、
見つけてもらって、うん、でなんとか目をあの凝らして望遠鏡を駆使してアンドロメダまで行けてます
ね。そうですね、特にアンドロメダ大星雲 M31
やっぱ有名ですもん、
ね、有名ですもんね。
で我々 の、まあ、あのまあ似たような兄弟の銀河ですから、
そうそうそう、
まあ、たまには兄弟の姿、まあ、その通常我々が図鑑で見るような器はとても無理ですけども、あこのもやもやが
もやもやそう白いもやもや、
お前ももやもやしてるのかみたいな話をしながらあのやっぱりあこれかってで220万光年ですから220万年前の光を今この瞬間
に、そうそうそうなんです、
これが
そうなんですよね。
あ、
うん、光の速度でもってしてもということなんですよね。
ですよね、我々夫婦間の距離ですら遠いんですけども、もっと遠いんです
から、もっと遠いんです、
これは、あでもやっぱりそれ考えると、うん、我々が考えてるってことってちっちゃいことですよね。
ちっちゃい、ほんとちっちゃいですね。
だから空間のスケールもさ、時間的なスケールもはるかに大きいですよね。
そうそうそう。そうなんですね。でもそれが分かってくると、やっぱり、ああ、これは星を見るっていうのはとてもすごいことなんだな。
うん、
こう光が届いてっていうのも とてもすごいことなんだなと思いますよね。
ですよね。
だから、あの、これっていうのは逆に、あの、ホーフっていう場所がやっぱりいいなと思うんですよね。
うん、だから、そうですよね。こう天空を見ることで、あの、まあ、本当都会行っちゃうとね、東京なんか行くとも
う
全然見えないし、もちろんね、あの、隣接した広島もそうだし、北九州の方もやっぱりちょっと明るいから、
うんうん、明るい、そう。
ダメですよね。
うん、そうなん
です。だからやっぱこうちょっと行ってみて、こう、それなりに見える。で、なんつってもその下にまた自然がちょっとあって、
そうそうそう、
うん、そういう意味ではサバガ流域というものを抱いて、うんうん、こうあるところでその上に星空が輝いてると。
うん、
そういうところで見れる我々って幸せ
ですね。いや、幸せですね。だから私も出張でよく都会に行きますけど、うん、でも住もうと思わないですもんね。
逆に、うん、まあそれは確かに地上はネオンサインで賑やかだけど、
そうそうそう、
上が真っ白になっちゃって、
うん、
本当は上でいろんなささやきやら曲を奏でてる星座たちがいるんだけど、
あ、そうそうそうそう、
それが全く聞こえない、見えない、
うん、そうそうなんです、うん、やはりね、あの、ホーフに住んでて、あ、やっぱりここはいいと思いますよ。
ね、皆さん、ラジオ機の皆さん、今日はちょっと今日は曇ってますから、
ええ、
無理です。明日ぐらいちょこっと、まあ、ちょっとまだ最近ちょっと天気が今週はちょっと良かったり悪かったりがあるんで、うん、ちょっとまた、冬の、まあ、もう冬空かな、もうそろそろなった頃を見計らってちょっと見ていただくと、はい、
そうですね、今だったらですね、あの、夜ちょうど南に木星が見えてますんで、
木星見えますね、
綺麗なね、
これあの普通の、ね、望遠鏡でも何でもこういった島ちょっと一応なんとなく見え
ます、ね、あ、なんとなく見えます見えます、もうあの5センチぐらいの光景の望遠鏡で十分、うん、
見えますよね。
見えます。
で、星、あの、島があって横に衛星従えてるのも、
そうそう、ガリレオ衛星もも
う白い点で
見えます、
あの発光体で、ね、光源が見えますよね。
そうなんです、
お、衛星だみたいな、そうそうそう、お前もお前、ね、従って大変だなみたいな、こっちも従って大変だなみたいな、いろんなこと言ってますがでも本当、あの、図鑑ほど綺麗には見れないんだけど、でも自分の目でこの、
う
ん、
そうそうそうそう、
それをそのものを見れるっていう感動、
うん、そうなんですよ。
今の子供たち見てるんだろうか、
ねえ、いや本当ね、そういうやっぱり体験が必要だなと思いますよね。
山本、うん、さん、木星は、え、木星の机みたいな話だけど、木星は空を見られます普段？
あんまり見ないですね。
忙しいもんね。
いえいえ。
やっぱり川を 見とかなくていけないし、そっちの方見ないといけないから、なかなか上は見れない。
下から見るようにしましょう。
でもそれも一つ川の一つなんていうか、我々のこう川遊びって、あの、昼間ばっかりですけど、夜のこう川で川面にこのまた光が映ったりなんかして、意外に夜のサバガって綺麗じゃないかな、あの、暗いんだけど、
うん
うん、暗いなりに、あの、それが実はいい雰囲気、ケバケバしい、なんか、ネオン線がバッパカバッパカこう周辺で、うん、あの、福岡の中洲みたいな状態じゃないですからね。
そう考えると、あの、私とまだ見たことないんですけど、うん、こう例えば夜そのサバガの水面に例えば満月とかが反射して映らないかなと思うんです、ね、
あ、いいですね。私 ね、
そういうね、
仙台行った時に広瀬川に、
あ、広瀬川
満月が映ってるの見たことあるん
です
。あの、まあ、もちろん流れが早いから綺麗には見えないけど、
はいはい、
光がね、
光が、
うん、ずっと月光がこう光って見えるのが分かりますが、うんうん、あれ見てみたいですね、いろんな、あの、我々の知らない夜のサバガの、
はい、
こう星をキーワードにですね、うん、今日お話できたかなと思いますね。
あ、私も本当に良かったです。
あ、そうですか、
ええ、
ぜひまた、あの、これに懲りずに、
はい、
また、あの、 星と、そして、まあ、夜空 の、あの話をまたお聞かせいただければと思います。はい、まだまだ話足りないことたくさんあると思いますが、
そうですね、
まあ、これはあの、パート1ということ で、
そうです、ね、
また機会がありましたら、はい、ぜひまた遊びに来てください。
はい、こちらこそ、はい、
はい、あの今夜どうもお忙しいところありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
今夜のゲストは、ソラールの松本学芸員の方、学芸員さんに来ていただきました。まあ、あの星空を、ね、見ながら、まあ、いろんなあの悩みとか持っておられる方もおられると思いますが、まあ、あのそれで、こう自分を解き放って明日もまた頑張れる雰囲気がするんじゃないかなと思います。ということで、今日はですね、この星に願いをということで、最後の曲でお届けしておりますが、スティーブン・ビショップの曲で、お届けしながらこの番組終わりたいと思います。今夜のお相手は山本さん、ありがとうございました。
本です。
はい、
山本さん、ありがとうございました。ました、
それと豊富防災ネットワーク竹本浩司でお届けしてまいりました。それではまた来週まで、さようなら。
さようなら。
サバガー物語、この番組は国土交通省山口河川国道事務所の提供でお送りしました。